火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。皆様は私たちのことをご存知でしょうか。私たちは住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。住宅用火災警報器は火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴る連動型が火災の早期発見に有効です。大切な命を守るためにご自宅に連動型住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は俳優の宇梶剛さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう、
はい、
今日は平成30年7月豪雨で精力的な活動に当たられました広島県府中町消防団で団長されています73歳猿渡健二さんとお電話がつながっています。
猿渡さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず猿渡さんの地元府中町について教えてください、
は
い、
府中町はですね、はい、広島県の南西部に位置していまして、
はい、
町内には傾斜地が多いところです、
はい、
大正15年に土砂崩れによる大きな災害もありました、
はい、
で今回宇梶さんが小学校2年までこっちの方におられたということで、
はい、
初めて知りました。
あ、そうですか。
まあこれから応援しますんで頑張ってください。
はい、ありがとうございます。府中小学校に行ってました。
あ、
府中小学校ですか。
吉川浩二さんとボクシングの竹原さんと同じ小学校です。
あ、そうですか。
東京で集ってます。
有名人がすごく出てる小学校ですよね。
府中町の消防団についてもご紹介ください。
府中町消防団では三分団。64人が在籍、そのうち4名が女性団員です、
はい、
普段の活動としては起立訓練、
はい、
応水訓練、
はい、
救命機講習、
はい、
消防署との合同連携訓練、その他いろいろなイベントに参加してから広報活動も展開しています。
ここからは平成30年7月の豪雨について伺いたいんですけれど、被害の状況をお教えいただけますか。
はい、7月の6日の夜ですね、
はい、
大雨特別警報が発令されました。府中大川が氾濫危険水域を超え、町内全域に避難指示が出て、雨による土砂崩れも多数発生しました、
はい、
3日後に警報や避難指示が解除になりましたけど、はい、翌10日の11時頃に町内にもう一つの河川の榎木川が越水し、床下浸水による住人の孤立、道路の破損、土砂の堆積などが発生しました。
はい、消防団ではどんな活動をされたんですかね。
7月6日、府中大川の水位が上がる中でですね、はい、夜8時だったかな、
はい、
消防団に緊急招集がかかったんです、
はい、
府中消防本部に集まりまして、
はい、
避難の呼びかけの広報活動、
はい、
避難誘導なんかですね、はい、足元がものすごく悪かったんです。
そうでしょうね、本当に
足が埋まるぐらいに膝小僧までくらいだったんですよ。最初は
危険ですよね、歩きづらいとかだけでなくね、
はい、でそんな中で高齢者の方を、ね、背負って避難しました。そうこうしよったら榎木川の護岸が削られたことでね、
はい、
道路が陥没したんです、
はい、
車が落ちてもおかしくないぐらいの大きさだったんですけども、はい、そこへ歩いていた女性が転落したんです、
はいはい、
でその方を引き上げて救助したいこともあります。
もう九死に一生を得たというかね、その方は、
はい、そうなんですね、
はい、
町内全域で警戒活動を続けてから、
はい、
雨が上がった9日にですね、一旦解散となりました。
はい、
10日に今度は榎川が越水してしまったということで、甚大な被害があったわけですよね。
そうですね、今言われた通りです。榎川上流の砂防堰堤がせき止めきれずにですね、流木や土砂が下流の橋に流れて、それが橋桁に引っかかってですね、陥没したんです。
はい、
その時も逃げ遅れた人の避難誘導や、まあ、歩けない人を背負ってですね、流水の中を救助するなどをしました。で、まあ、出動人員は、まあ、延べ77人になりましたけどもね。
たくさんの方がね、活動してくださったんですね。
うまくいったこと、いかなかったことありましたか？
この災害でですね、はい、まあ、うまくいかなかったということは、今までがこんな大きな災害がなかったんですよね。
はい、
で、まあ、土砂の災害に向けた装備が整備されてなかった、
はい、
急遽自前のスコップやクワウなどを、まあ、各台に持参してもらって、
はいはい、
まあ、行ったということと、まあ、それと住民の方がなかなか避難に応じたいという問題もありました。
慣れてないからですね。
そうですね。
そんな危険だっていうちょっと意識がまだ持てなかったんでしょうね。
うん、多分そうだと思います。
はい、
それでは最後に今後の目標を教えていただけますか？
はい、防災につながる活動をさらにですね、充実させて安全な街づくりに生かしたいていきたいんです。で、まあ、みんなが安心して暮らせる、まあ、環境づくりができたらいいなと考えております。
はい、そうですね。猿渡さん、ありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
これからも頑張ってください。皆さんにもよろしくお伝えください。
はい、ありがとうございます。
は
い、
今日は広島県府中町消防団の猿渡健二さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団、
はい、
宇梶隆さん、
はい、
もう初めての今回今月初めての放送ということになりましたけれども、
ね、はい、何かその自らも危険を顧みずに、その身を挺していろんな方を助けたり、いろんなこう、まあ、防災活動するわけですよね。本当にその気持ち、
うん、
心の仕事なんだなっていうふうに改めて思いますね。
はい、今月1ヶ月間よろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美幸でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
壮絶な闘病生活を経て白血病を克服されたとのことですが、当時の感想
や、お母さんも治るよね？
あなたのドナー登録で救える家族がいます。日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団は宇梶隆さん、本当にありがとうございました。ドラマナンバー MG5 が終わってしまって、私もすごくショックなんですけれども、宇梶さんのお父さん役本当に素敵でしたよね。来週もよろしくお願いいたします。さあ、メールご紹介しましょう。今日の予定、美容院に行ってカットしてきます。越谷市のエリオットさん、ボブカットにしてからは毎月行かなくなったので、さすがに伸びましたということですね。私も切ってきました。朝ぼら系をやった後に。でね、いただいたのが埼玉市のコシアンよりつぶあんさんなんですけど、番組の掲載されていたみゆきさんの写メ、この番組と朝ぼら系の写真が雰囲気違うんですが、どれが今のみゆきさんに近いですか？この番組の方が今は近いです。髪も切りましたけどね。ちょっと金太郎に似てると言われます。